今朝はコロサイの4章、それからそこからピレモンに行きます。どうしてピレモンに行くのかというのは後で説明しますけれども、そしてテーマは新しい人は許し合って生きるという、そういうテーマになります。では一言お祈りします。愛する父なる神様、コロサイの手紙を通して私たちはあなたの御子主イエスキリストがどういうお方であるのか、そして救われた私たちがどういう生き方をし、どういうものになるべきかを学んできました。新しく生まれたものがクリスチャンで、そして新しく生きるものであるということを学んできました。この際からのメッセージはこれが最後のメッセージになります。どうぞ神様が今日も共にいてくださって、語るものを強め用いてくださいますように、聞いてくださるお一人お一人の心にあなたのメッセージが届き、そして働いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは最初のところですね、聖句はコロサイの4章の8節9節ですね。ここでは、テキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子をすべて知らせます。このテキコという人はエペソの手紙、この手紙を、コロサイの手紙、そしてエペソの手紙も、運んだ人ですね。その当時はポストもないですから、手紙を書いてポストに入れれば届くという、そういうのはなかったですね。ですから誰かがその手紙を持って、そして遠い場合には馬に乗ったりして届けたわけですね。パウロの手紙、このコロサイの手紙を届けたのはこのテキコという人 で、その人ともう一人オネシモと一緒にその手紙が届けられました。で、今日私たちが注目したいのはこのオネシモの方なんです。そしてこのオネシモについて私たちが、知っていること、聖書は他の人物よりも、かなり詳しくオネシモに関しては教えてくれますね。窓を開いてこう見せてくれるところがあります。そして、そこから私たちは、それがピレモンの手紙というところですね。ピレモンの手紙というのはあまり聞かないかもしれないですね。これは、パウロが書いた手紙の中で一番短い手紙です。そして、テトス、テモテ、テトス、そしてピレモン、それからヘブルという、続きますけれども、このピレモンの手紙の中にオネシモのことが出てきます。で、簡単に言ってしまいますと、オネシモというのはこのピレモンという人の奴隷でした。ピレモンの家に属する、そこで働いていた奴隷でありましたけれども、そのオネシモがそこから逃げてしまったようですね。奴隷が逃げる、 あるいは勝手な行為をするということは、その当時の社会にとって、大きな問題になりますから、特に自由人にとってそれは危険なことでありますから、かなり厳しく処罰された、そういう、罪でありました。ですけれども、そういう状況にあった人がオネシモです。そして、そのオネシモが家を出たときには、そこから逃げたときにはクリスチャンでなかったようなんですけれども、逃げて、で、どういうわけか、パウロと牢につながれていたパウロに出会います。そこで彼はクリスチャンになって、その牢にいたパウロを、に仕えるようになるわけですけれども、その、オネシモについて、ピレモンの手紙は、パウロがピレモンという、信仰の道路者であり、そして友である、ピレモンに書いた手紙がこの短い手紙です。そこを8節から読んでいきたいと思います。ピレモンの8節からですね。ですからパウロがピレモンに書いています。ですからあなたがなすべきことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですが、むしろ愛のゆえに懇願します。この通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間、福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。しかし、あなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それは、あなたの親切が強いられたものではなく、自発的なものとなるためです。オネシモがしばらくの間あなたから離されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主にあってもなおのことそうではありません。ありませんか。ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてください。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私パウロが自分の手で私が償いますと書いています。あなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。そうです、兄弟よ。私は主にあってあなたの行為に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてください。私はあなたの従順を確信して書いています。私が言う以上のことまであなたはしてくださると分かっています。同時に私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私はあなた方のもとに行くことが許されると期待しているからです。22節まで読みましたけれども、ですからこの箇所を読んで私たちはパウロがピレモンに頼んでいることがよく分かったと思います。パウロのピレモンの絵のお願いというのは、オネシモのことについて、 まず説明しています。オネシモは変わった、あなたの元を離れた時の同じオネシモではないですよ。彼は、新しくなりましたよ、キリストによって救われましたよ、あなたの家から逃げた奴隷ですけれども神に捕まりましたよ。私たちクリスチャンは全員神に捕まったものというふうに言ってもいいと思います。私は以前は神は捕まえるものだと思ってました。一生懸命神様を探してたらこう捕まえるっていうか、こう真理をつかむっていうような、ですけれども、逆でしたね。神様の方が私たちを捉えてくださった、それがクリスチャンになるということです。そして、ピレモンは怒ったと思いますね。あるいは悲しんだ、何かこの手紙の中から私たちが、感じることは、推測するできることは、オネシモは何かをやらかした、そして逃げてってしまった、逃げてしまった、そして、損害、何らかの損害をピレモンは被ったようですね。ですから、その当時の警察に捕まれば間違いなく牢に入れられますし、そして、奴隷に対する法律というのは厳しかったということですから、厳しい処刑が待っていたかもしれません。ですけれども、どうもここを読んでいくと、オネシモは犯罪者として牢屋に入れられたようではないんですね。パウロに仕えていたということですから自由な身であったと思います。ですから何らかの理由でオネシモはパウロのところに行った。ですからおそらく推測できることは自分から行ったのではないか。オネシモはピレモンの家に仕えてましたから、そしてパウロはピレモンの家にしょっちゅう出入りしてたようなんですね。ですからおそらくパウロのことをオネシモは知ってたと思います。パウロは知ってなかったとしても、奴隷を全員把握するということはなかったと思いますから。でも、オネシモの方はひょっとしたらパウロが教えているとき、パウロの教えを聞いたり、そしてピレモンさんとの関係をしてたりして、そして、自分が今こういう状況にあるときに、パウロさんだったら助けてくれるかもしれないというふうに考えたのかもしれないですね。そのことは書いてはないですけれども、ですけれども書いてあることは、そのパウロと出会って、そしてパウロに教えられてオネシモはクリスチャンになります。そして、その生まれ変わった、クリスチャンとして生まれ変わったオネシモは、パウロによく使えるようになりました。で、オネシモという名前は役に立つものという意味があるらしいんですけれども、それまでは役に立たなかった。ピレモンにとっては、損害、損をさせる、そういう人物でありましたけれども、クリスチャンになってオネシモは自分の名前通り役に立つものとなりました。ですからパウロはそのことをピレモンに訴えます。そしてパウロの願いは、ピレモンよ、オネシモを受け入れてやってほしいんだ、警察に引き渡すのではなくて受け入れてやってほしい。そしてそれを、パウロは使徒ですから、そしてこの文章を読んできますと、ピレモンを導いたのはパウロでありました。救いに導いた。いろんなことを教えて、いろんなことを面で助けたんだと思います。ですから、あなたが私には負債があるけどもってパウロが言えたのは、いろいろ、やってあげたよねっていうのを少しこう それは言わないけどって言いながら言ってしまっているんですね、パウロはその手紙の中。そこは面白いところですけれども、ですから命令ではなくて、パウロは、ピレモンの愛に訴えます。そして、あなたが、御心にかなうように、おねしものことを扱うことを期待しているよっていう、そういうことを言います。で、私たちは先週は、その前になりますか、二人の人物について学びましたけれども、マルコですね、マルコの福音書を私たちに、書いてくれた、神様はそのように用いられたマルコ。マルコも実は私たちがその時学んだのは、逃げました。宣教師の助手として選ばれたにもかかわらず、逃げて帰ってしまった。そのことが問題になりましたけれども、そのマルコは成長して変わるわけですね。そしてパウロに、彼は私の役に立つ。という、そういうふうに、言わせた。そういう人物でありますけれども。そして、パウロも変わりましたね。以前はクリスチャンを迫害する恐ろしい危険な人物でしたけれども。ですから、パウロに近づくクリスチャンというのは一人もいなかったです。アナニアというものがパウロのところに救いのメッセージを持って使わされたときに、アナニアは神様に、ちょっと待ってくださいって、パウロですかっていうふうにこう再確認してですね、そしておそらく嫌々ながらというか、喜んでではなく、わかりました。あなたの命令であるならば、そのようにパウロのところに行きますと、そういうふうに言ったんだと思うんですけれども、そのほとんどの人から、まあ、全てのクリスチャンから敵であるというふうに見なされていたパウロのことを助けてくれた人がいます。それが、バルナバですね。そのことは使徒の働きの9章に、書いてありますけれども、バルナバの名前は、慰めの人、励ましの人という子ですか、慰めの子、励ましの子という、そういう意味があるようですけど、文字通りバルナバはパウロを励まし、そして、パウロのために、犠牲を払って兄弟姉妹たちに、パウロを紹介した、そういうところがあります。そしてマルコが失敗して逃げてしまった時、でパウロは第二宣教旅行にはマルコは連れていかないよ、あいつはダメだって言った時に、マルコを支えて、そしてパウロと別れなくてはならなかった、そういう厳しい状況になりましたけれども、バルナバはマルコのことを励ます、そっちの方を選びましたね。パウロと別れてもマルコを励ます、そっちの方を選んで、ですからバルナバはマルコのためにもそういうことをしてくれた。そして今ピレモンの手紙を通して何が行われているかというと、パウロが今度はオネシモのためにバルナバがしてくれたことをしています。そしてあの手紙の中でパウロが言うことは、もし何か経済的に損失があるんだったら、私が代わって払います、償います。ですからそういう手紙ですね。この短い手紙の中には十字架がないというふうに言われることもあります。ですけれども、私は十字架があると思います。この手紙の中心が十字架であると思います。イエス様の十字架、贖いの技があって、それを受けた私たちがどう生活すべきか、どう変わるべきかということを、どう行動すべきかということを教えてくれるのが、このピレモンであるとの手紙、短い手紙であると思います。神様が 私たちは、毎週主の晩餐を通して十字架の意味を考えますけれども、聖書には十字架の一つの目的はこういうことですというふうに書かれてますね。テトスの2章の14節のところで、キリストは私たちをすべての不法から贖い出し、私たちはそこまでは贖われた、許されたというふうに喜んでいきますけれども、次のところも大事です。良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、そのための十字架であったというんですね。私たちのためにご自分を捧げられたのです。ですから十字架の目的というのは、私たちが良い技に熱心なものとなる、良い人にする、それも十字架の目的ですよ。ただ私たちが、はい、救われました、罪が許されてよかったですね、死んだら天国に行けますね、それではないということです。良い技に熱心なご自分の民をご自分のために選んだ、そういう目的がありますよということです。ですからコロサイの手紙ですね、私たちはコロサイの手紙を学んできましたけれども、コロサイの手紙の中でも、クリスチャンになるということは、新しくされるということはこういうことですということが書かれていますね。コロサイの3章の12節13節では、ですからあなた方は神に選ばれたもの、何のために選ばれたんですか、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。これが神様が私たちクリスチャン一人一人に願うことですね。先ほど桜と一緒に十字架の意味ということで、こう縦にひょいというのが神様と私たちの関係ですね。そして横にひょいというのは、このひょいが難しいところなんですけれども、それはお互いを一つにする、そのための十字架ですよ。ですからそれは簡単ですって書いてないです。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。そして次のポイントは、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。それが十字架です。十字架の教えですね。ですから私たちはクリスチャンになる、神に愛されている私たちは、他の人を、神に許されている人は他の人を許せるようになっていく、それが神の技ですね。十字架の恵みの技、十字架の技、愛の技だと思います。ですから十字架っていうのは、私たちをいわゆる救うという、罪を許すという、そこで終わらないですね。終わらないから私たちは毎週そのことを覚えて、主の晩餐をいただくんだと思いますけれども、それは私たちを変えていく、そして許された私たちは他の人を許せるようになる、愛されている私たちは他の人を愛せるようになる。ですからヨハネの13章のところで、これから十字架につくというイエス様が弟子たちに残した戒めがあります。私はあなた方に新しい戒めを与えます。どんな新しい戒めか、互いに愛し合いなさい。そしてどのように愛し合うんですか、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方の互いの間に愛があるなら、それによって あなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。そのように私たちは変えられていく。それが救いです。それが福音です。それが十字架の技です。ということですね。救われた人は他の人を救いに導くようになる。ですから、コロサイの手紙の中で、パウロは、外部の人たちに対して、まだクリスチャンでない人たちに対してですね、機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。クリスチャンは、地の塩、世の光、どのようにして、そのように生きることができるか。機会を十分に生かし、知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。イエス様は私たちの罪の代価を払った。で、パウロがピレモンに訴えているのは、オネシモはおそらくあなたに大きな損害をもたらしてしまったようだけれども、私がそれを代わりに払います。それは十字架ですよね。人の代わりに自分を犠牲にする。そういう愛です。ですから、十字架によって救われるときに私たちもそのように変えられていくんだと思います。それが、私たちのうちに働く十字架の技ですね。ですから、このように言えるかなと思います。救われることは変えられることです。新しく生まれることは新しく生きることです。そして生まれることは成長することです。私たちは確かに生まれるということは素晴らしいことですから、それを喜びます。ですけれども、その生まれることが目的ではなくて、成長していくことが目的ですよね。ですから、親は生まれた、子供が生まれた、それで、あ、よかった、それで終わりではないですよね。クリスチャンもそれで終わりではないです。神様が楽しみにしておられるのは、望んでおられるのは私たち一人一人が成長することです。その成長がなかなか大変なんです。放っておけばいいというものではないようです。ないですね。間違いなくないようですというか、ですから、私たちは神様の、救われるのも神の技ですけれども、クリスチャンとして生きるのも神の技です。神の恵みの技ですね。その方が恵みがたくさん必要だと思います。日々必要としているわけですから。そして苦しい時であればあるほど、難しい問題があればあるほど恵みは必要ですね。ですけれども、神様の恵みはいくらでも私たちに与えられますから、それによって私たちは生きます。神様の目的が私たちを成長させることであるということは、コロサイの2箇所ですね、1章にある2箇所からも分かります。コロサイで教会が始まりました。人々が救われましたという知らせをエパフラスから聞いたということが、聞いた。そしてそれを喜んでパウロはこのように祈ってますということがここに書かれてますね。また主に私はそのあなた方の救いを聞いた時からこう祈ってますということで、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますようにと祈ってます。生まれてよかったです。万々歳です。それで終わりではないです。成長するように祈ってます。そしてさらにパウロは28節では、私たちはこのキリストを述べ伝え、何のために述べ伝えるんですか、あらゆる知恵を持ってすべての人を悟し、すべての人を教えています。その目的はすべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。 パウロには目的があった。宣教、福音を述べ伝える目的があった。それは人々が罪悪感から解放されて、あ、よかったです、ではなくて、キリストにあって、神の前で、すべての人を成熟したものとして立たせるため、そのために私はキリストを述べ伝えてますと言ってます。ですから、それをが神様が私たちに望んでおられることである。私たち一人一人がそのことを覚える必要があると思います。ですから、福音で生まれた私たちは、福音で生きます。福音によって成長します。そして福音にふさわしく生きる。その福音を分かち合いながら生きます。私たちがここまで学んできたことは、パウロも変わった。ピレモンも変わった。パウロに福音を教えられて、そしてマルコも変わった。バルナバに助けられ、パウロに励まされ、ペテロに教えられ、マルコは成長していきました。そしてオネシモも変わった。パウロに救われ、救いのに導かれ、そして教えられ、成長した。ですから、コリントの15章の10節には、パウロは一言で自己紹介してくださいって言ったら、パウロはまあこういうふうにも言えるのかなと思う言葉がありますけれども、コリントの15章の10節、まあ私には暗い過去がありますっていう、教会を発刊してたわけですから、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。これは素晴らしい言葉だと思います。パウロ自身、自分の力で努力で苦労して今の私がありますって言わないです。で、苦労もあったと思います。パウロほど苦労した人はいないんじゃないかなぐらいのリストが載ってます。ですけれども、パウロは神の恵みによって私は今の私になりました、断言できるんですね。クリスチャン生活というのはそういうものであると思います。そして、教会は福音によって、生まれ、福音によって成長していくわけですけれども、時には教会あるいは私たちクリスチャン生活を問題が覆ってしまうことがあります。福音が見えなくなるようなこともあります。第2コリントのこの4章の4節というのは、この世の神サタンのことですね。サタンが人々の目を覆ってしまって福音が見えなくなります。そのようなことをサタンはしますよ、悪魔はしますよということが書かれています。ですから問題が私たちを覆ってしまうような時があります。神様が見えなくなる、福音が分からなくなる。ですけれども、福音はどんな問題よりも大きいですね。イエス様の十字架と復活は。ですから、どんな問題も、乗り越えていくことができます。そして私たちはそれを励まし合う。問題を問題だ問題だと騒ぐのではなくて、その問題を、お互いに助け合って、乗り越えていくということですね。第一ペテロの4章の8節にこういう言葉があります。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。問題もいろいろ追ってくるかもしれないけれども、福音は、そして福音によって教えられた私たちの愛はそれを覆います。問題があっても、失敗があっても、傷があってもそれを覆います。ですから、私たちは福音によって生まれ、福音によって生かされ、福音によっ って全ての問題を乗り越えていくことができるということだと思います。それが、私たちが新しい人シリーズということで学んできた最後の、ポイントをですね、最後の人物としてオネシモという人が出てきますけれども、オネシモのストーリーにはそういうところがあるということですね。ですから私たちは今日私たちがこのピレモン、そしてコロサイを考えて、自分はどういう、どこに当てはまるのかな、パウロの立場かな、ピレモンの立場かな、オネシモの立場かなっていうことを考える。おそらくその3つ同時にあるようなところが、私たちはそういう人生の中でそういう場面に出会うことになると思いますし、実際にそういうところを私たちは通ってきたのではないかなというふうに思います。では一言お祈りをして終わりにしたいと思います。愛する父なる神様、今日はコロサイの最後のところに出てくるオネシモという人物、そしてその人物のことを説明してくれるピレモンという短い手紙から学びました。新しい人は許し合って生きる、その許しというものがただ単に私たちが自分たちの罪を許されるということではなくて、お互いに許し合いながら生きていく、それが福音による生活であり、福音にふさわしく生きるということであることを学びました。どうぞ私たちは自分たちの力ではそれができませんので、豊かな恵みを、力強い恵みをお与えください。私たち一人一人の生活の中に、心にそれを注いでください。またこの教会にもその恵みを注いでください。そしてイエス様の体として、私たちが救われるだけではなくて成長していくことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。